それでは、今日恵みをいただく御言葉は使徒の働きの15章1節から35節までです。使徒15章1節から35節。はじめに1節2節を宣言します。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちにモーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。そしてパウロやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバとその仲間のうちの幾人かがこの問題について使徒たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。アーメン。ではお祈りします。御言葉であられる主よ、今日もまた我らここに集いました。あなたの主体を求めて、あなたに期待して、あなたを喜び待ち望みつつ集いました。主よ、サーチプタミンは本当に楽しみにしていましたが、しかし今ここに来ることはできませんでしたが、同じ恵み祝福喜びを主よ、職場において、あなたご自身に直接の養いを与えてくださるように、また主よ、今この御言葉に入る私たちともども清め、御言葉を取り継ぐ主の唇を清め、また人々のその耳と心を天に向かって開き、あなたの命を豊かにいただき尽くすことができますように、あなたが時を支配し、こと状況を支配してください。これからの全てをただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
前回のところまでは、ね、伝道旅行で、パウロとバルナバは小アジアの方に旅行して、それで、帰ってきたんですけども、で、このエルサレムに、しばらく、かなり長い期間弟子たちと共にいた、その直前の説に書いてありますけども、でそしてこのアンティオキの教会に、帰ってきて、でそして、ある人たちが、とんでもないことを言っていたんですね。そのある人々、ユダヤから下ってきた人々で、彼らはこういうふうに言いました。モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われない、そのように教えておりました。で、このことをパウルやバルナバのその今まで、その見て聞いてきたこと、聖霊が働いてきてイエス様が働いてくださったことを見るに、それは違う、もしそんな、このモーセの慣習に従って割礼を受けなければ救いないとしたら、本当に大部分の人が救われない、つまずきにあって、でそれで、イエス様から離れてしまう、その、危機感を覚えて、でそれで、彼ら激しく、対立して論争を、生じさせました。パウロとバルナバとの間に書いたんですけども、もしかしたら他の人々もちょっと違うなと思いつつも、けれどもなんとなくこのユダヤ人を恐れて、なんとなく彼らが言ってることも正しそうだ、そうか、モーセの慣習これ絶対正しいから、なんか割礼を受けなければ救われないのかなって、そういうふうに、思って、なあなあになっていたところもあったかもしれません。けれどもパルとバルナバもこの救いの根幹に関わること、異邦人に、一切この救いにおいてつまずきを起こすようなこと、これがあってはならないということで、このパウロとバルナバは激しく、抵抗したわけですね。
立法というのは無視してはならないものではあるものの、立法が恵みより上に行ってはならないんです。どういうことかと言ったら、立法で、神の、思っている御旨、その御旨が、完全にされるとするならば、イエス様も来ないということなんです。立法を通して主が私たちに教えようとしていることは、恵みなしじゃ、罪から逃れも救いもない、許しもないよということを、して神を信頼してその恵みに預かるということを、それを私たちに成し遂げるために、完成するためにイエス様は来てくださったということなんですけれど、 たとして律法を無視していいかって言ったらね、イエス様が言ったの、私は律法を、ね、廃止するために来たんではなくて、律法を完成するために来た。で、律法を完成する方法としてイエス様から提示されたのは、神をね、本当に自分の命のように愛すること、そして隣人に対しては体のように愛することだ。この2つ、これがあなたたちの中で、ね、もし、守り行うことができるとするならば、あなたたちはもう完璧だよということを言っていたわけなんですね。で、立法をね、立法主義者たちが、悪いのは何が悪いかで、立法が悪いんじゃなくて、立法主義者たちの立法をね、解く解き方が悪いんですよ。やってはならない、やってはならない、やってはならないということなんだけど、そのやってはならないということは当たり前になって、青信号を渡ったところで私たちご褒美いただいてません。だからね、罪を犯さないことは本来ならもう当たり前、当たり前のことであって、その罪を犯さなかったからつってご褒美をいただく、よしよしされるということはないわけなんですね。だけど、立法主義者たちが間違っているのは何かって言ったらね、立法によって人を感じがらめにして、そして立法を守ることによって失望に至るようにする。立法を守ろう守ろう守ろう、でも結局は守れなかった、そして失望する、そういうところに連れて行くから、立法主義者、主がね、マムシのせいだ、ね、白塗りのね、もうね、墓だって言っていたんですね。彼らは、立法を守ることを事細かく教えていたんだけど、どこまで教えたかというと、卵1個分 300g、ね、卵1個 300g になるらしい、ね、そのぐらいの重さのものを持っただけで立法に反する、安息日に仕事をしてはならないということなんだけど、卵1個分がその仕事の規定を測る、ね、測りだったということなんですね。だから立法主義者がイエス様の十字架を通して神が与えてくださったその恵みの道ね、それを立法でまた塞ごうとする。だから今も激しいことが起きている。立法はね、立法があってもキリストなしの人は立法の規定に沿ってね、生きることはできない。その規定に沿って生きたいとしても、それは完成することは、율법이얘기하는그기준、그걸아무리우리가지키려고해도못지킨다、그래서율법은우리에게뭐를가르쳐주기를주님은원하시냐면은이든하나님께서주신율법의기준에의해서살아가서그것이완벽해서구원에이르는거는할수가없다。그러니까율법의기준에서사는데못살았던부분들을해결해주시는분、네、해결해주시는분。그러니까우리가세상에서죄를지면죄를지면죄값받는다그러잖아그지죄값받는다고그러는데우리가죄값다받았냐고우리죄값을받아야할것같으면전부성무서가야돼네人の人権모독だもうなんだかんだもうたくさんあるでしょう私たちがやったのねということなんだけど立法は私たちに罪を教えて自分の力では罪の問題を解決することができない。解決するためには全部守らなければならない。解決することができない。罪の問題を解決するのは神の恵みによることだ、ね、神様の恵みによって罪の問題は解決される。私の努力以下によって罪の問題は解決されないということを明確に教えるのが立法なのに、イエス様の十字架の後を、ね、この恵みの時代が、ね、開かれたのに開始されたのに、まだモーセの立法を持ってくるやつがいて、それでここで、ね、激しい、ね、霊的戦いが起きている。
で、この、ね、果たしてモーセの立法を、ね、守らなければ救いがないのかどうか、これ、ちょっと知識として私たちも知っておかなきゃいけないので、ガラティア人への手紙の2章16節を開きたいと思います。ガラティアの、2章16でちなみにこの立法と救いの関わり、また立法と キリストとの関わりについてですね、このガラテヤ2章と3章に非常に詳しく書いてあるので、立法、あれイエス様との関係何かな、私立法を守らなきゃいけないのか、いけないこれないのかなって、そういうふうな疑問が起きたときはぜひガラテヤ2章3章を開いてください。で16節こう書いてあります、しかし人は立法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。アメン。ですからここの御言葉から分かるはっきりしたこと、それは、律法には、613の、するしないがあるんですけども、じゃあその613のチェック項目全部、クリアして、613全部守った、という人がいたとする、その人は、救われるかどうか、義になるかどうか、それはならないんですね、残念ながら。立法を、全部守ったとしても、100点満点取ったとしても、救い義、これとは全く関わりはないんです。だから人の中には罪があるからですね、人は立法の行いによっては義と認められずと書いてありますね、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められると書いてある、さっき海先生も言いました、イエス様は、私は立法を、破棄するために来たのではなく成就するために来た。でその後イエス様が、おっしゃったのは、律法の一点一角もされることはない、もし律法の中の、少しの中でも、破るように進めるものがいるとしたら、その人は天の御国で小さいものと言われる、もし守るように進めるなら偉大なものと言われる、じゃあ律法を守らなくていいように進める人はどうなの、そこはですね、また別の問題です。イエス、これですね、この16節、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められると書いたんですけれども、これ直訳はピスティスクリスト、これキリストイエスの信仰によって義と認められると書いてあるんです。なんか皆さん信仰持ってますけど、それ実を言うと皆さんの由来ではなくキリスト由来なんですね、キリストイエスの信仰で、それによって皆さん義と認められてるんです。イエスは律法を完成するお方です。ですから、立法、もしですから本当にレビキとか、民数記、立法を本当に事細かく書いてあるんですけども、その一つ一つが実はイエス・キリストが成就してくださるお方です。私たちは守ることはできない、できる能力がないけれども、キリストイエスの信仰を私たちが持っているならば、その一つ一つを成就したことになるんです。イエス様のこの立法、これを、その一つの小さなものでも、破るように進める、これ、キリストのご自身を否定することになりますから、だからその人は、天の国で小さいものに言われる。でも立法の中の、ほんの小さなものでも大切にする人は、天の国で偉大なものになる。それは、キリストを偉大なものにしているから。だから私たちは立法の613、守ることはできる能力はないけれども、私たち立法を完成してくださったお方の信仰を持っているんだったらば、立法を、成就したことに、イエス様と共に立法を成就したことに連なったものになる。ですから私たちはこのイエス・キリストの信仰によって義と認められる。イエス様はあなた方の義はパリサイ人の義に勝っていなければ天国に入れないと言いましたけれども、イエス様の信仰を持って、イエス様にあってキリストイエスの信仰によって義と認められているとするならば、もうパリサイ人の信仰よりもはるかに上ですね。だからそういうわけでこの律法、これはすなわちイエス・キリストを表すものです。そしてその律法、人間には誰一人それを成就する力はないけど、ただイエス様だけが成就した。そしてイエス様を信じる信仰、これによって救われたからには、私たちは神様の目には、律法を、全うしたものとして見なされて、そういうわけで義と認められているんです。だからこの、モーセの慣習に従って割礼を受けなければ あなた方は救われないという、これ、ね、全くもって違う、ね、ノーって言うべきです。皆さんも本当に、ね、御言葉から知識を蓄えて、でそれでこのような、ね、一見するとあれどうなのかなっていう、ね、そういう疑問を投げかけてくるものに対しては、本当に御言葉によって対抗して固く立てるように備えておくべきです。
だからね、立法は自分がね分かった範囲内で守るべきものなんですね。分かった範囲内で守る、イエス様を信じるべきなんです。で、立法はもう私たちがもう何しても完全に守り行うということはできないんです。なぜかというとね、立法には完全に守り行うということ以外に神を愛する心を学ぶものはない。ね、神様を重たくなっちゃう。立法ばっかり見てると、神様はね、これもダメ、あれもダメ、これもダメ、あれもダメということで重たくなっちゃって、神を愛することを教えて養うという能力は立法にはないですね。だから立法はどう考えるべきかって言ったらね、本当に神を愛する心と成り人を愛する心によって、ね、愛に反することをしない、これが立法だよ、ね、他のことを考えることないの。神を愛する、ね、人を愛することによって神も人に愛に愛する、その心に反することをしない、これが立法だよ。で、愛、その反することをしなかったとするならば、あなたたちは立法を、ね、完成した人だって言っている。これね、すごいいいと思うのは、ね、愛に反することをしない、それが立法を完全に全うしたことだ。そしてあとは恵みによって生きる、はい、ね、
で、まあ、そういうわけでこのパウロとバルナバ、ね、大きく反目したわけ でそれでこの問題について、ね、相談するためにエルサレムに登ることになりました。で、まあ、3節から見ますと、彼らは教会の人々に見送られ、フェンキアとサマリアを通る道々で異邦人の改宗のことを詳しく話したので、全ての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。まずパウロとバルナバは第一次伝道旅行で神様がなしてくださったことを詳しく語りました。でそれで本当に奇跡、印、また多くの人々が救われたこと、それを多くの人々、兄弟姉妹たちが喜びました。4節、エルサレムに着くと彼らは教会と人たちと長老たちに迎えられ、神が彼らと共にいて行われたことを皆に報告した。しかしパリサイ派のもので信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると言った。そこで人たちと長老たちはこの問題を検討するために集まった。激しい論争があってのち、ペトロが立ち上がっていった。兄弟たち、ご存知の通り、神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。アメン。ペトロが立ち上がりました。エルサレム教会の中に、まあ、長老閣として一番トップとしていたペトロ、ペトロはこの神様はあなた方の間でことを決めない、そして私の口から福音の言葉を聞いて、そしてその異邦人たち信じるようにされた。ですから私たちのこの口はイエス様の言葉を語るんです。そして彼らが信じるとするならば、先ほど言いましたようにキリストの信仰によって信じます。私たちの能力とか弁論術とか、ね、そういったこと一切関わりなく、ただ私たちの口から語られた御言葉、イエス様ご自身が彼らの中に入って彼らの中に信仰を起こし、そして彼らは救われるという、まあ、そういう順序ですね。でそして、ね、8節、そして人の心の中を知っておられる神は私たちに与えられたと同じように異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをし、私たちと彼らとのに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。アーメン。まず8節に聖霊が出てきます。異邦人にも聖霊を与えて彼らのために証しをし、ですから彼ら聖霊が与えられました。ペテロがコルネリオのところに行った時、聖霊が彼らに与えられましたね。聖霊は救い が与えたこと、その保証をリアルに書いてあります。あのエペソの1章14節にあるんですけれども、要するに聖霊が与えられているということは、これは保証書を持っているということなんです。救いの保証書、エペソの1章の14節です。13節と14節を見たいと思います。エペソの1章の13節と14節、またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒め称えられるためです。アーメン。ですから、ね、皆さん聖霊が与えられている、ある人は異言の賜物が与えられており、またある人は、同じ聖霊によって、今まで自分ができなかったことを、それが聖霊の賜物によってするようになった、聖霊が与えられて今までへっちゃらで犯してきた罪を犯せなくなった、その聖霊が保証なんです。御国を受け継ぐことの、ペテロは、聖霊が異邦人にも与えられた、ですから彼らも清められている、そして救いを得ている。だからもうその上なおなんか立法をね、かつらを受けてもなんか救いが不完全だ、これもう冒涜ですね、だからこの聖霊が与えられて異邦人も清めてくださった、それなのにあなた方はなんで、そういうことをするの、使徒の15章10節で、それなのになぜ今あなた方は私たちの先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。アーメン。ですからもう聖霊が与えられている、それにイエス様を信じる信仰が与えられている、もう律法を、クリアした、いや成就してくださったイエス様の信仰が彼らのうちにある、もうそれでその上に一体何が必要なの、モーセの律法を、彼に与えなければ救われない、これ神を試みることですよ、ということをペテロは、言ったわけです。で、12節、すると全会衆は沈黙してしまった。そしてバルナバとパウロが彼らを通して神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。アーメン。今度バルナバとパウロの出番です。伝道旅行において彼らは割礼一切異邦人を施していないけれども、彼らは本当に印不思議な技が行われ、信じて救われて、割礼とは一切関係ないことを、本当にこの実際に起こった体験、実体験を通してそれを論証しました。でさらに13節、2人が話し終えるとヤコブはこう言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて、その中から皆をもって呼ばれる民をお召しになったかはシミオンが説明した通りです。預言者たちの言葉もこれと一致しており、それにはこう書いてあります。この後私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す、すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためである。大昔からこれらのことを知らせておられる主がこう言われる。そこで私の判断では神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません、ただ偶像に備えて汚れたものと、不貧困と締め殺したものと嫉妬を避けるように書き送るべきだと思います。昔から町ごとにモーセの律法を述べる者がいて、それが安息日ごとに諸街道で読まれているからです。アーメン。ですからこれ異邦人に対してもまた、それまで安息日ごとに街道で律法を読んでいる人にとっても、 つまずきとならないように、異邦人に対してはこの割礼とかね受けさせることを強要しない、ということ、まあ、ただし何でもかんでもしていいというわけではない、偶像に備えて汚れたものとか不貧困とか、そういったものを、ね、避けるべきですということを、ここにおいて、まあ、反抗したわけですね。
あのね、御言葉は人のね、あの分裂された思い、心、感情、その意見をね一つに束ねる力があるんですね。どういうことかって言ったらね、あの人がね、あの御言葉の片方に立って、あの御言葉の片方を理解できないときに、あの旧約を理解している人は、竹を理解している人は新約が理解できない。新約を理解している人たちというのは大体旧約律法も理解できているんです。だから旧約に立っていて、この新約 の、あのことが理解できない人というのは、キリストにあって生きているものの、まだあのその新約の恵みの時代が理解できてないということを言っているんだけど、そのことによって意見がねちょっと合わないことがあったとしても、この書いてある旧約の御言葉と新約のね恵みを明らかにすることによって、人の思い、心、意見を一つに束ねることができるという、こういう時も束ねられちゃうんです。でも新約をわからない、イエス様を信じない人と新約、あの旧約律法等がこうぶつかった時というのは、必ずそこにはねもう大変なことが起きる。もうあのね、もう追っかけていて、あの人を殺そうとしてたでしょ。そういうことが起きる。でもこのエルサレム教会というのはキリストにあって起こされた教会ですので、この意見が合わなかった時に、この御言葉によって、そしてまだ聖霊によって、新約の聖霊だよね、それとアモス書の御言葉、ね、この両方をこうやって、ね、セットにすることによって、人々の思いが静まることができた、ね、あの聖霊はあの新約で始まったことだよね。でもアモス書にもそれは書いてある。でここにある、16、17、18がアモス書の引用。
では22節からそこで使徒たちと長老たち、また全教会も共に彼らの中から人を選んでパウロやバルナバと一緒にアンティオキアを送ることを決議した。選ばれたのは兄弟たちの中の守護者たちで、バルサバと呼ばれるユダおよびシラスであった、まあ、このシラスが後にパウロの伝道旅行に共に行く人です。で、まあ、この14節にシメオンが説明した通りです、なんですけど、このシメオンというのは要するにシモン・ペテロの本名ですね。あのシモンはギリシア読みで、シメオンがあのヘブライ読み、まあ、というところです。ですからこのユダヤ人、あの シモン・ペテロもまた、この、語ったヤコブも、このイエス様の、まあ、弟子、として働いていた、まあ、ヤコブは主の兄弟ヤコブなんですけども、ですからこのユダヤ人たち、もともとユダヤ人たちもこの柱と見られている人たちは、この異邦人に対して割礼を受けさせないということに賛成だったんです。ただそれまでこの大々的にもうはっきりと白黒決議したのが、このパウロとバルナバが来て、これいわゆるエルサレム使徒会議っていうんですけども、このエルサレム使徒会議をね、この開催するきっかけを作ったのが結局ね、パウロやバルナバになったわけです。でそこでこうして彼が来たおかげで、はっきりとこの白黒を、つけることができました。本当に私たちも、教会の中において、なんとなくなあなあで、過ごしてきた、あの人ちょっと怖いから、あの人が言うことを、まあ、なんとなく通しておこうかな、というところがあるとするならば、本当に私たちはもし福音が阻害されているとするならば、また本当に人のつまずきを助長するようなことであるならば、本当にこのパウロとバルナバのようにもうはっきりと、白黒決着するために行って、そしてそれを、はっきりと御言葉を根拠にして、その教会内の問題を解決するべきなんです。で、この あとは23節からですね、彼らはこの人たちに託してこう書き送った。兄弟である使徒および長老たちはアンティオキア、シリア、キリキアにいる異邦人の兄弟たちに挨拶をいたします。私たちの中のある者たちが 私たちからは何も指示を受けていないのに、いろいろなことを言ってあなた方を動揺させ、あなた方の心を乱したことを聞きました。そこで私たちは人々を選び、私たちの愛するバルナバおよびパウロと一緒にあなた方のところへ送ることに祝儀一決しました。このバルナバとパウロは私たちの主イエスキリストの御名のために命を投げ出した人たちです。こういうわけで私たちはユダとシラスを送りました。彼らは口頭で同じ趣旨のことを伝えるはずです。聖霊と私たちは次のぜひ必要なことのほかはあなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めました。すなわち偶像に備えたものと血と締め殺したものと不貧困とを避けることです。これらのことを注意深く避けていればそれで結構です。以上。
あのね、ユダとシラをねわざわざ送った理由というのは、これ変じゃないのっていうことで、パウルとねバナバが行ったよね。行ってその2人だけ帰ってくると、2人だけ行為したこととして、あの人が誤解することがあるじゃない。だからエルサレムの方に行って、そのことについてしかっとした、エルサレム教会をすごく信頼していますので、しかっとしたあのことがなされて、その証人 としてユダとシラが来ているということだから、人の疑いがないように、2人が行って問題が起きました。その問題が起きてエルサレムに行ってちゃんと聞いてきます。エルサレムに行って聞いてきたか分からない、ね、言うじゃん、本当に言ったの、ね、違うこと言ったのに2人 でも適当に言ってんじゃないのとか言ってるわけでしょ、ということなんだけど、だから聖霊はすごい。聖霊はね、絶対後腐りがないように物事をやってます。物事をやってます。だからそういうことのね、いらない福音と関係ないことでこだわらすることがないようにこれをしてくださった。教会と言えても人が集まるところですので、まあこうぶつかり会うことがあるんですね。でもぶつかり合った時に何がそれを解決するかしたらね、新約と旧約が解決する。はい、
はい、三十節。さて一行は送り出されてアンティオキアに下り、教会の人々を集めて手紙を渡した。それを読んだ人々はその励ましによって喜んだ。ユダもシラスも預言者であったので、多くの言葉を持って兄弟たちを励まし、また力づけた。彼らはしばらく滞在した後、兄弟たちの平安の挨拶に送られて、彼らを送り出した人々のところへ帰っていった。パウロとバルナバはアンティオキアに留まって、他の多くの人々と共に主の御言葉を教え述べ伝えた。アーメン。このようにして、この本当に、ね、もしもこのエルサレム使徒会議がなかったとしたら、ね、本当に私たちも救われていたかどうかわからないですね。けれどもはっきりとこのパウロ・バルナバを通し、また、ね、それを、ね、補助した、シモン・ペトロ、また、ね、主の兄弟ヤコブ、彼らを通して、そしてこの、ことがはっきりと白黒決議されて、でそして今日に至っているわけです。本当に教会の中において、この救いの根幹に関わることを、私たちは本当に正しい知識を持って対処しなくてはなりません。聖書というこの正しい知識、これを私たちはですから普段からしっかりと身につけて、そしていざという時に対抗できるようにするべきです。彼らみんなともども本当にこのイエス・キリストを信じる信仰、これこそが救いに至るものだということを、それをはっきりと宣言していた人たちです。本当に私たちの皆さんもこの御言葉を通してしっかりと普段から知識を蓄えて、そしてこの悪どいもの、悪魔サタンが放ってくる、なんとなくこれ正しそうじゃないかっていう、その攻撃に対処できるようにしっかりと教会の中をガードし、子どもたちをガードし、そして自分の信仰をガードしていく皆さんでありますように、イエスの名前で祝福します。
アーメン。この時間祈りましょう。問題が起きた時に御言葉 の中から解決を見出す、その聖なる習慣が私たちにありますように、はい、イエスの御名によってハレルヤ、主に祈っていきたいと思います。では主の御名を呼びます。せーの、
主よ主よ主よ
主よ、どうも今日またあなたが私たちの心の中に今日またあなたが私たちの心の中に
様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたが本当に今日この素晴らしいところを私たちに通してくださったことを感謝いたします。問題はどこでも起きます。その問題が起きた時にしかっとした主にある解決に至ることができますように。主よ、あなたはパウロとパナバのように自分たちの手に負えないことがある時に、主よ、このエルサレム教会をより頼む、そしてエルサレム教会に教会指導者たちをより頼む、というこの正しい判断をしたことによって、この全てのことが正しく判断され、解決され、それが主よ、本当にこれから惑わされる人々が惑わされない、その一つの規定を作られたことを心から感謝いたします。主よ、私たちもそうです。自分がより優れたものとしてもう思ってはならない、何かあった時に手に負えない時は、しかとしてもっと確かなところを頼る、そのような私たちがありますように、イエス様、あなたが助けてください。教会において本当にリーダーシップとして、私たちがこのパウルとまだパナボのようなリーダーシップがありますように、そしてまだペテロとヤブクのようなリーダーシップがありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。主の御名が崇められますように、主の御名が崇められますように。これが問題が起きたことによって、これから主よ、初代教会で起きそうな問題、それをもう全てをあなたは解決してくださったことを感謝いたします。正しく主の前に立ち振る舞う時、このような結果をあなたが見出してくださるお方であることを私たちに示してくださったことを感謝いたします。エクレシアたちが本当にイエス様にあって、パウルとパナバのようなこの信仰の趣を持つことができますように、そしてペテロとまたヤコブのような主にある解決を宣言することができますように、主よ、あなたが祝福してください。全ての問題の解決は新約と旧約にあるということをしっかりと覚えて、この御言葉によって解決に至る私たちでありません。主よ、あなたが祝福してください。正しい時に正しい場所で正しい御言葉を宣言した時に、主よ、本当に 立てつくものが一人もいなかった、そういうことをあなたが私たちに教えてくださったことを感謝いたします。主は正しい言葉を正しい場所で正しいタイムで宣言することによって、このような、素晴らしい素晴らしいこの働きも私たちが体験でき味わうことができますように、主をあなたが祝福してください。主のなさる技は今日もこの御言葉の内と外とを歩ませてくださった、そして摂理を私たちに教えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエスキリストの皆によって感謝して祈りました。
アーメン。
主の祈りです。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。